家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家の方からお話を伺いしまして、皆さん自身の夢を未来につなげる家づくり、一緒に考えてみませんか。さあ今日は素敵なお客様をお迎えをしております。ご紹介させていただきましょう。スタジオベロシティの建築家でいらっしゃいます栗原健太郎さんです。栗原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて栗原先生、は
い、
あの建築家の方をまずお名前をお呼びするときっていうのは、はい、どうやって私たちはまず呼んだらお呼びしたらいいんでしょうか。
いや、難しいですね、うん、建築家ともし呼んでいただけたら、はい、すごい嬉しいなとは思いますが、単純に設計士さんですとか、そういう感じでもいいのかなと思うんですけど、
いろいろな名前の、はい、まあ、呼び方というか肩書きというかあるわけなんですね、はい、先は様々なお話をお伺いしていきたいと思うんですが、はい、まずこのスタジオベロシティについていろいろとお伺いしたいと思います。これはどんなところでどんなものを作ってらっしゃるんですか。
はい、事務所では、はい、住宅ですとか店舗を中心に、そうです、まあ、家具も作ってますし、それからまあ、インスタレーションと言いまして、屋外で、何か展示するような、屋外展示の、まあ、環境アートにちょっと近いような、そういう展示作品をやったりとかですね、何かものを作るってことに関しては大きい建築物まで含めていろいろなことを、やっています。
じゃあこういうなんとなくこんな感じのものが作りたいんだなっていうお話をさせていただいたら、それにまあぴったりなものを考えていただいて作っていただく、
はいはい、ぜひ。
ものすごく夢が広がるお話だと思うんですが、まあそういうさまざまなお話、先日はこの家づくり未来塾の方でお話をいただいたということなんですよね、はい、こちらにはまあたくさんの方見えたと思うんですが、まあ、これから家を作りたいという方が多かったわけですか。
そうですね、うん、アスワカエナジーさんで講演会させていただいた時は一般の方もいらっしゃってましたし、あとはまあ同じ、設計をやっている方ですとか、まあ、そういう方がどういう考えで、ものを作ってるかっていうのをこう知りたいっていう人が集まってたんじゃないかなと思います。ね、
こういう考えで物を作ろうというのはやっぱり建築家の先生方によって、はい、入り方や見方角度もいろいろ違ったりするわけなんですか。
はい、実際建物は建主様がいらっしゃいますので、なんていうんですかね、まあ、僕が好き勝手なものを作ってるっていうのとは全然違いまして、その建主様の生活の仕方ですね、どういうふうに、住みたいかなとかっていうのをいろいろお伺いして、でその中でまあ、だいたい土地が決まってたりとか、まあ、テナントだったらビルのこういう場所っていうのが決まってるわけですが、そこでまあどっち側からじゃあ光が入ってくるかなとか、あとはまあ、そうですね、隣にどういうものが建ってるですとか、その土地に、じゃあどこからこうアクセスしてくるかと、まあ道路の位置ですね、まあいろんなことをこう考えながら、そこで、一番こう楽しく住めそうな、もしくはまあ店舗でしたら、お客さんがおここなんだろうっていうような、そういうちょっと驚きとかがありつつも、まあ、楽しく住んでいただけそうなものをこう一緒に考えてやっていくわけですが、建主さんがそれぞれ違いますんで、それぞれ違った建物にこうやっていくとなっていくわけですけれども、まあ、以前別の講演会でお話しさせていただいた時には、その例えばその作ってきたものを通して、何かスタジオベロシティのまあ、価値観みたいなものがなんか示せるかっていうのを考えた時に、やっぱりその例えば ひまわりなんかは、まあ、植物は全部そうですけれども、まあ、南側というか太陽の方、花がこう向いて、咲いてるわけですよね。で、それを例えば別の場所に植え替えると、別の方向をちゃんとこう向いて育っていくというような形で、で、周りに例えば、ライバルの植物がいなければ、そんなに大きくはならないかもしれないですけど、背を伸ばす必要がなかったりですとかですね。で、ただ、周りに、いっぱい雑草が生えてれば自分がこう太陽を浴びなきゃいけないので、こう背が伸びていったりとか、形が変わってったりするわけですね。で、そういうのと、建築の作り方っていうのはすごく似てるなと思ってまして、まあ、その土地その土地とか環境が全然違う。で、その中で、同じ形とかであっていいはずはないんじゃないかというふうに考えているのが一つと、もう一つはやっぱり建主様の生活の仕方がありますので、それに、その時その時で合わせたような空間を作るというような考え方でいくと、その植物が、生態系の中で、自分を適合させていくような、そういう存在の仕方って、そういう設計の仕方というか、そういう建物に一つずつがなっていけばいいなという形で、設計活動というのを一応ご説明させていただいてますね。はい、
なるほど、ものすごく分かりやすかったんですが、でもそうやと思うと本当に何から何まで新しいものを作るときはまたゼロから一から全部考え直さなければいけない。
そうですね。
ですよね、はい。大変なお仕事だなと思うわけですが、栗原先生がそもそもこう建築家になろうって思ったそのきっかけっていうのはどんなところだったんでしょうか。
はい。やっぱりその、まあ、建主様とこう一緒にものを作っていくわけですけれども、やっぱりまあ、企業に一番最初勤めてたんですね。で、やっぱり、建物を建てるのはお客さんとこうお話をする営業さんの部署があって、で、それをまとめて、こう図面化するっていうような設計部っていうのがあって、で、あと工事をしていくような工事部っていうふうに、やっぱり大きい会社ほど分かれていくんですけれども、うん、独立しますとやっぱり自分でお客さんとお話しして、で、自分で、設計をして、で、自分で、まあ、模型を作るんですけれども、で、自分でその、まあ、ドローイングというか、イメージを、まあ、模型ですとか、そうですね、コンピュータグラフィックスですとかっていうのをやるっていう。で、現場の設計の管理って言って、現場に行って図面通りできてるかなっていうのをこう見ていくわけですが、その一人でいろんなことをやらなきゃいけないんですね。で、その代わりやっぱりそのお客さんと考えてるものを共有しやすいですので、接点がすごく増えるんですね。やることが多くなる代わりに、そうですね、なんて言うんでしょうか、すごく詳細に濃密にその建築を作っていけるというような思いがありまして、それでまあなかなか大変なことなんですけれども、独立するっていうのがですね、まあ賭けみたいなもんなんですけれども、まあそれでやっていこうというふうにある時期決心してやり始めたという感じですね。
当たり前のことかもしれないんですけど、はい、そう、確かに大手に行けば部署が分かれていて、はい、そうすると私の一体験はまた次のところへ次のと伝言ゲームみたいになっちゃうようなところも多少あるのかもしれないですよね。って思うと、やはりこう全部一人の方がやっていただいた方が細部にわたって自分の希望が通しやすいというところも、はい、伝わりやすいというところもあるのかもしれない ね、はい、なるほど。じゃあその中でスタジオベロシティさんがうちはこういうのがすごく特徴だよっていうのって何かありますか。
はい、ですね、とにかく僕の事務所では模型を作る ことなんですね。でそれはあの、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、最初こうイメージを考えたとしても、それが本当に、面白い楽しく住めるか、使っていった時になんかこうストレスを感じないかとかいうことをあの確かめなきゃいけないっていうことがいっぱい出てくるんですね。あの、なかなか特徴的なお家になってたりするので、なかなか普通のマンションの天井が平らな空間ですとか、そういうのとちょっと違った形の部屋が出てきたりした時に、じゃあどこにテーブルを置いて、どこで寝たらいいのか、そういうことをいろいろ検証するのに、どうしても模型を作りまして、でその模型がだんだんあの工事に近づくとどんどん大きくなっていくんですけど、今はあのもう事務所は模型で埋もれちゃってるような感じなんですけど、あのそれで例えば CCD のカメラとかで、その模型の中を実際にこう、ビデオっていうかリアルタイムで見てですね、どういう風に見えるかっていうのをあの検証する。でそれは同時にお客さんにも見てもらえるわけですね。その模型というものを見て、実際にどこの部屋がどういう形で、どこに家具がどんな感じで置かれてるか、でその時、いつじゃあそこの椅子に座ってるか、それは勉強する時か、ご飯を食べる時か、本を読みたい時かとか。で模型にもあの人をなるべく入れるようにしてまして、あのその生活のシーンがですね、なるべく分かりやすいようなそういう模型をあの作るっていうのが一つの、個性かなとは思ってるんですが、
はい、
もう一つは難しいですね。結構あの可愛い住宅だねって言ってくださること方が多いんですけれども、はい、なんか多分ですね、そのあのこうでこうでこうでみたいな理論でこう作ってる場合のお家と、そのそこでその人がどういうことしてるんだろうっていうようなあの生活感をすごくこうイメージして作ってる場合と、あのタイプがあったりするんですけど、で両方ないとちゃんといいお家はできないとは思うんですが、多分あのスタジオベロシティが設計してる物件っていうのは、あの例えば人がその階段にいなくても、うん、登っていくシーンがこうイメージできるような、階段であったりとか、例えばリビングであればあそこに座って、本を読んでるのかなとか、なんかこうあそこで窓を開けて、こう風を入れようとするそのシーンが見えそうなっていうか、そういうあの人が何しそうかがこうパッと見て分かりそうな、そういう、空間作りっていうのを重視してやってるんですね。でそれをやっていく結果、あのちょっと可愛い感じになんでかわかんないんですけどこうなってくるっていうようなところが特徴としてあるのかなというように、はい、考えてます。
なるほど。なんかもうもっと私の理想を言ってもっと答えていただきたいなと思うんですが、もっと詳しいお話いろいろ知りたいなと思ったらどうしたらいいのか、 NPO 法人アースワークエナジーの太田さんにお伺いしたいと思うんですが、もっと詳しいお話知りたいなと思ったらどうしたらいいんですか、太田さん。
そうですね、栗原先生の場合はちょっと、勉強会の方は終わってしまってるんですけれども、うんうん、あのお問い合わせいただければそういったあの場をあの提供といいますか設けることもできますので、あのアースワークエナジーの方に、ご連絡いただければ、あのセッティングはさせていただきます。
はい、では連絡先をお願いします。はい、NPO 法人アースワークエナジーまでのお問い合わせですね。はい、
0564-57-1450 です。
はい。
0564-57-1450になります。
はい。NPO 法人アースワーカーエナジー岡崎本部、電話岡崎0564-57-1450までお問い合わせください。今日は本当に素敵なお話をお伺いすることができました。お越しいただきましたのは、スタジオベロシティの建築家でいらっしゃいます、栗原健太郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
NPO 法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。